タイによる福音書の8章18節から22節の御言葉に聞きます。すでにお話をしましたが、8章と9章に主イエスが病を癒しになったということが重ねて記されております。この2つの章に当の癒しの御業が記されております。先週の17節までのところで、私たちは重い皮膚病の人の癒し、百人隊長のしもべの癒し、そしてペトロの姑の癒し、この3つの御業について見たと思います。ところでマタイによる福音書は、この当の癒しの御業を8章9章で記しながら、ところどころに別のテーマの記事も挟み込んでいます。そのテーマは、主イエスを信じて生きるということ、主イエスの弟子となって生きるということ、それはどういうことかということについてでありまして、このことについて主イエスが教え示しておられる、その記事が挟み込まれているわけです。で、今朝の8章18から22節もそうであります。テキストの区切り方からすれば、18から27節をひとまとまりにすることもできると思いますけれども、今回は18から22節で区切って、また23節以下は改めて学ぶことにいたします。そのように弟子のとなって生きることについて記されているということから、新約聖書、新共同訳聖書の込み出しにも、弟子の覚悟という言葉があるわけです。主イエスの弟子となって生きるとはどういうことか、このことについてまず私たちは18節に注目をさせられるわけです。イエスは自分を取り囲んでいる群衆を見て、弟子たちに向こう岸に行くように命じられた。すでに見ましたように、主イエスの目覚ましい癒しの御業を目の当たりにしたおびただしい人々が主イエスを取り囲んでおりました。しかし主イエスは弟子たちに命じて、ご自分もまた向こう岸に赴いていこうとされるわけです。実際に23節以下で、主イエスと弟子たちは船に乗って湖を渡り、向こう岸に赴きます。これはつまり、大勢の人々から離れようとなさったということです。このことから、主イエスがどのようなお方であるかということがわかります。主イエスを取り囲んでいた大勢の人々は、おそらく主が病人を癒されること、この御業がどのような意味を持つのかが理解できなかったと思います。つまり、ただ病気治しのご利益を求めて集まっていたのだと思われます。主イエスはそのような人々から身を引かれるわけです。世間には自分の霊力を売り物にして、ありがたいおかげをもたらす不思議な技をしてみせて、それで多くの人々を集めるということ、これを成功だと考えている宗教家たちもあるかもしれません。しかし主イエスはそういうあり方とは関係を持たれない方です。そうではなくて、主イエスは向こう岸に行かれる方です。そしてご自分を信じる者たちをも向こう岸に伴われるわけです。ここでの向こう岸とは何か、単に湖の向こうという意味ではなさそうです。また後ほど見たいと思いますが、ともかく主イエスを信じて生きる、主イエスの弟子となって生きるというのは、向こう岸に赴くことである。このことをまずとりあえず覚えておりたいと思います。さて、これもまた主イエスの目覚ましい御業を見てのことであったと思われますけれども、ここに二人の弟子志願者が出てきます。一人の人は19節によれば律法学者であったわけです。その時、ある律法学者が近づいて、 先生、あなたがおいでになるところならどこへでも従ってまいりますと言った。この人が主イエスの弟子になりたいと願ったことについては疑うことはできないと思います。彼は下向きに主イエスというお方について行きたいと思った。しかし彼は浅はかであったと思います。なぜなら、あなたがおいでになるところならどこへでも従ってまいりますというふうに言い切っているからであります。このお方についていくとはどういうことか、主イエスの道とはどういう道であるのか、この人は本当にはそのことを知らなかったのだと思います。知らなかったからこそこのように言うことができたのだと思います。主イエスはこの人にお答えになります。狐には穴があり、空の鳥には巣がある。だが人の子には枕するところもない、せっかくどこへでもあなたについていきますと言った人に対して冷や水を浴びせるような、そういう言葉であると思います。人の子というのは主イエスがご自分を指して言われている言葉です。つまり主イエスは、私にはこの地上にあって安住の場所、安らげる場所はないと言われたのです。狐にも鳥にも身を横たえて眠る場所があるけれども、私にはそうした場所はないと言われたのです。主イエスにないということは、主イエスの弟子たちにもないということです。今受難節の時を過ごしていまして、先週も旧約聖書イザヤ書53章の苦難のしもべの歌を読みました。主イエスの地上の歩みの最後、その旅路の終着点はゴルゴタの十字架でありました。主イエスの道行きは十字架への道行きであったわけです。私たちも福音書の御言葉によって主の日ごとにその主イエスの十字架の道行きに伴っているわけです。それがどういう道であるのかということが、おそらくこの人には分かっていなかったわけです。主イエスの弟子となって生きる、そのことにはやはり新共同訳の込み出しにあるようにある覚悟が求められる、これは確かなことであります。ただ一つのことを確かめておきたいわけです。この地上には枕するところがない、こうシュエスがおっしゃったことについて、私たちはそれはそうであるとそのように受け止めることができると思います。なぜならば、私たちはこれまで三条の説教の天の国の祝福を語り示す主の御言葉を聞いてきたからです。この地上には枕するところがない、それはつまり天に本国を持っているということです。主イエスの弟子たちは天に本国を持つ、三条の説教もまた主イエスが天に本国を持つ者たちに対して天の国の幸いを語り聞かせてくださった御言葉であったわけです。そして天に本国を持つということは、地上のどのようなものにも縛られてはいないということであります。人間には地上にある何らかのものにしがみつこうとする、地上の何らかの価値に命や生活の保障を求めようとする、そういう傾向があるのだと思います。しかしそれは永遠者、永遠なる方を知らないからそのように言うことができるわけです。実はこの世のもので永遠に確かなものは何一つありません。財産も住まいも仕事も、また自分の命もやがては朽ち、消え去り、失われていきます。そのことを神の言葉は教えます。ルカによる福音書の12章13節以下に愚かな金持ちの例えがあります。この例えなどは根本的に大切なことを語り示していると思います。 そのように地上のものに縛られていないということであるならば、狐には穴があり、空の鳥には巣がある、だが人の子には枕するところもないという、この主イエスの御言葉は一見厳しい現実を語っておられるようで、実は天の国への招きの御言葉であります。この世のあらゆるものに支配されることがない、縛られることがない、そして永遠の神に結びつけられる、そのことからこの世のあらゆるものから解き放たれる、この誠に自由な命を得るようにという招きの御言葉であるわけです。19節以下にもう一人の弟子志願者が出てきます。この人も誠実に、また切実な思いで主イエスの弟子になりたいと思ったということに疑いはありません。先の律法学者は主イエスに先生と呼びかけていましたが、この人は主よと呼びかけています。これは大変興味深いことであります。ただしこの人はその主イエスに従うということに留保をつけるわけです。主よ、まず父を葬りに行かせてください、父を葬りに行かせてください、それが終わったら、それを終えたならあなたに従います。実際当時のユダヤでは肉親を手厚く葬るということは神の民の最優先の課題とされていました。それは十戒の第5回、あなたの父母を敬えという掟を守り行うことであったからです。肉親、家族の葬りの技のためなら律法を学ぶことも後回しにされてよいと定められていました。肉親の葬り、これは他のどのような要件をも後回しにしてなすべきことであったわけです。そのことからすれば、この人が主イエスにこのように願ったことはいわば正しいことであったけれども、主イエスはこの人に仰せになります。私に従いなさい、死んでいる者たちに自分たちの死者を葬らせなさい。これはなんと常識外れな、不人情な、また親不孝な言葉であるのか、そのように思われる、そういう言葉かもしれません。私たちの国に中国から儒教という教えが入ってきまして、大きな影響力を持ちました。その儒教には中高、高の道ということが言われている。そういう中に親しんできた日本人にとっても、これはあるつまずきをもたらす言葉かもしれません。なぜ主イエスがこう命じられたのかということ、このことが大切であるわけです。主イエスはもちろん父の葬りなどないがしろにしてよいと言われたわけではありません。主イエスが十戒の第5回を知らなかったはずもありません。事実、主イエスは宣教のご生涯に入られるまではナザレの大工として過ごされた日々において、ご自分の両親ヨセフとマリアによく尽くされたのです。ですから、このことは主イエスという方が不人情であるとか、人の気持ちを知らないとか、そういう次元の事柄ではないということです。そうではなくて、今主イエスという方がこの人の前に立たれたということ、そして主イエスを自ら私に従いなさいと御声をかけられたということ、このことを見なければならないです。主イエスの招きは誠の命への招きです。主イエスの招きに応えるというのは、死から命へと移されるということ、これが決定的なことです。主イエスが私に従いなさいとお招きになった。これはまさに人間が神の前に立つということであり、同時に死と命の分岐点に立つということ。私とあなたという、二人称の関係のもとに 神は私たちを招かれます。そして神は私たち人間をご自身のもとに立たせる。そしてあなたはどうか、他の人は知らないけれどもあなたはどうか、そのように徹底的に問われる。これは人生の究極の問題、人間の究極の問題、あれかこれか、そういう選択が究極の仕方で問われるということなんです。そこでは他のどのような要件をも後回しにしてよい、そのことは肉親を葬ることではなくて私に従いなさいと仰せなった、この主の招きに応えるということなんです。地上の絆、血縁の関係というものをも超えた神の絆に結ばれるということなのです。主イエスはこの人に仰せになります。死んでいる者たちに自分たちの死者を葬らせなさい。これは不思議な言葉であります。死者たちに死者を葬らせよう。死んでいる人々が葬りをする、葬りの技をなすなどということができるだろうか、できこないではないか、そう問われるわけです。実はここで死んでいる者たちというのは肉体は生きているけれども霊的な命において死んでいる者たちのことです。つまり命の神を知ろうともせず、なおこの世の習慣やしきたりにとどまっている人々。そして命の神を知らないゆえに、いまだに生まれながらの罪や、罪の報いとしての死の支配にとらわれている人々です。墓場にしか行くことができない、墓場に行くことしかできない人々。そして墓場で泣き嘆くことしかできない人々です。主イエスは、この弟子志願者のこの人に仰せになったわけです。もはやあなたはそうした人々の一人ではないはずではないか、そうした人々とは異なる人間のはずではないか、つまり私と出会った人間ではないか、もうすでに誠の命がこの人の目の前にあるわけです。主イエスがこの人を招いてくださっているわけです。つまり神が押し入ってこられたわけです。この大いなる事実の前では葬りやしきたりなど無意味ではないか、今も地上の習慣や儀礼にとらわれている人々にはそうしたことを任せにそうしたことを任せて、この人は主イエスに従っていくことができたはずであります。それが主イエスと出会うということであります。さてここまで見てきて私たちはまた18節の御言葉に帰っていきたいです。イエスは自分を取り囲んでいる群衆を見て弟子たちに向こう岸に行くように命じられた。主イエスを信じるということ、主イエスの弟子となるということは、それは例えば主イエスからありがたいおかげを受けて、あとは自分の思う道を自分の思うままに生きていくということではありません。そのように考えている人々から主イエスは自ら身を引かれるわけです。私に従いなさい、主イエスを信じるということは、私たちはお互いに信仰生活を営んでいる一人一人でありますが、主イエスを信じるということは主イエスに従うということ、他の誰でもない主イエスそのお方に従って生きるということ、そして言うまでもありませんが、そのように主イエスに従うためには主イエスというお方が見えていなければならない。主イエスの御後に従っていく、ついていくためには主イエスの背中が見えていなければならないです。だから私たちは御言葉を聞く、御言葉を学ぶ、御言葉を学ぶには ついていくべきこのお方がはっきり見える、そのことのためである。さらに主イエスに従うというのは、このお方に導かれ、このお方に伴われて向こう岸に渡るというものです。この向こう岸というのは神様の領域です。天の国の領域です。この世の保証の及ばない領域です。未知の世界です。そこで問われるのは、私たちは地上の世界、やがては朽ちゆき過ぎゆくものの限界になおとどまり続けるのか、それとも信仰の飛躍によって向こう岸に渡るのかということです。主イエスに従って、主イエスに信頼して、向こう岸に渡らなければ見えてこない世界があるわけです。神の言葉はこの世の限界を超えて天の国を切り開きます。そして主イエスに従う者、御言葉にかけて生きる者たちは、この天の国の姿、天の国の祝福を目の当たりに見ることができるわけです。向こう岸に渡る信仰、これは一人一人のキリスト者たちにも求められることであるのと同時に、キリストの教会においても問われることであると思います。知識の井上田長老がおっしゃったように、私たちはの教会は伝道開始100周年を迎えました。この後も取れる一日収容会の時をもそれを覚えながら過ごします。そのことを覚えて過ごします。で、一つ確かなことは、教会の歩みというのはキリストに従う歩みである、キリストに従う歩みであって、これの他ではないということです。これまでの100年もそうでありましたし、この後の歴史の歩みもそうであるわけです。そしてそれは向こう岸に渡る信仰に裏打ちされた歩みです。教会はキリストに従うということに全てをかける。どのような時代であっても、どのような社会であっても、主に信頼して向こう岸に渡っていく、その信仰に生きる。ですから教会は決して今あるものを何とか守っていこうとか、この厳しい状況にあって現状維持しようとか、そういうところに関心を向ける群れではありません。キリストに従う、この時キリストはこの世が見ることも聞くこともできなかった大きな恵みと命の御業を振るってくださり、信じる者たちにこれを目の当たりに見せてくださるわけです。それゆえ使徒パウロはこのように語ります。兄弟たち、私自身はすでに捕らえたとは思っていません。なすべきことはただ一つ、後ろのものを忘れ、前のものに全身を向けつつ、神がキリストイエスによって上へ召して、お与えになる賞を得るために目標を目指してひたすら走ることです。今向こう岸に渡る信仰ということについて、これは賭けでもあるというようなことをお話ししました。ただこれは何の保証もない賭けではありません。主イエスが自ら伴って私たちを向こう岸へと導いてくださる、御言葉を持って道しるべをきちんと示して導いてくださる、そして聖霊が私たちの足取りを守ってちゃんと向こう岸に渡らせてくださる。しかも一人で渡っていくのではない、教会共同体として生徒の交わりを共になす中で、キリストに結ばれた者たちは共に向こう岸に渡っていくわけです。この後の23節でガリラヤの湖を渡る、その船には弟子たち皆がいた、主イエスを中心にして弟子たちの皆がいた、そういう仕方で 私たちは向こう岸に渡っていくわけです。共に渡っていくわけです。そのようにして永遠の神に導かれて、神にしかおできにならない御業を見ることを許され、神だけが与えてくださる豊かな命の恵みを共に分かち合うことができるわけです。祈ります。主なる神様、あなたは私たちに御子キリストに従っていく信仰を求めになります。キリストに従うときにあなたが見せてくださる祝福、または恵みが用意されています。どうか信仰を持って主に信頼をして、あなたに導かれて私たちもまた向こう岸に渡っていくことができるように、そのようにして信仰の先達たちも歩んでこられました。私たちもそのように歩むことができるように、主の御名によって祈ります。
アーメン。